さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。妙計さん、今日も公開録音でお会いできたことを思い出しながら聞いております。ゆっくりモードが癒されます。一人暮らしの父親が食欲があるのが嬉しいです。私も何かと励まされています。92歳の父親に励まし励まされての忙しい日々ですが、この土曜日の8時のラジオで癒されています。つぶあんさんからいただきました。この励まし励まされてっていうのがいいですよね。ある時に自分はもうお父さんしっかりしてって言ったとしても、逆にそのお父さんの姿を見ながら励まされてる、この繰り返しなんですよね。お父さんは92歳の尊い命を一生懸命生きておられます。その姿を見ながらつぶあんさんも背中を押されてぼちぼち生きてほしいです。ありがとうございます。さあ続いての方です。まーちゃんさん、ありがとうございます。妙計さん、おはようございます。妙計さん聞いてください。毎週火曜日と第2、第4土曜日はデイサービスに通っているんですが、デイサービスに行くまでがとても緊張して、トイレに何回も行きたくなるし、デイサービスについて作業を始めると落ち着くんですけれども、またお風呂に入る前はまたものすごく緊張してお風呂に入りたくないって叫ぶんです。お風呂は決して嫌いではないんですが、ものすごく緊張するんですとのことです。まず過剰に何かを意識していませんか？なんかデイサービスの門をくぐることによって、なんかお世話になるけどもっと迷惑かけたらどうしようかとか、こういうことで私は嫌がられてないだろうかとか、こう過剰に悪いことを想像していませんか？まず行く前には大きく深呼吸をいたしましょう。そして仮にトイレに行きたくなったら、ごめんなさい、いつもの癖でトイレ行きたくなりますと言えばいいんじゃないでしょうか。まあ、それは普通のことなんだと思えばいいんではないでしょうか。例えばね、旅行に行くのも私絶対トイレが近いからもう絶対行けないの行けないのっていう方がいるんですけれども、まあそれはもう自然なことだから行きたくなったらいいんじゃないのって私も声かける時があるんですよね。するとみんなに迷惑かける。確かに団体行動っていうのはね、たくさん人がいる中での行動っていうのは好き勝手できないって意識にはなるんですが、でもこれが今の状況なんだっていうことを申し訳なさそうに伝えると、自然とほぐれてくるような気がいたします。過剰に意識しないように。まーちゃんさん、よろしくお願いします。さあ続いての方です。ファックスをくださいました。毎週土曜日心待ちに聞いております。ゆずこしょうさん、ありがとうございます。日々生活の中で笑うことのない私ですが、唯一土曜日の8時は心に笑顔を作るように心がけております。いつまでもこの番組が続きますようにとのことです。ゆずこしょうさん、そう言っていただいて本当にありがとうございます。何でもないことをね、ニコって笑うのは、例えば、季節を見ながらとか、動物さんの姿を見ながらとか、テレビやラジオを聞きながら、こう、くすってこう、笑うってことありますよね。本当、人間は笑うところっていうのは、それぞれなんですけどね、心を共鳴板にしてね、どんどんいろんなことを感じてください。ありがとうございます。さあ、続いての方です。まゆみさん、ありがとうございます。妙計さん、あるアーティストさんがおっしゃっていましたが、人間は日々生まれ変わるんだそうです。だから毎日を本番だと思って大切に生きていこう。心の励みになります。とのことです。本当そうですよね。さすがアーティストさんですよね。本当に新鮮に新鮮に、今日が本番。これは仏教でも初心っておっしゃいます。 初心に帰れではないんですけれども一緒だと思います。本当に初めての気持ちで付き合っていく人間関係もそうです。ああまたこの人の顔見たではなくって、今日が初めて最初で最後の出会いだと思うとやはり新鮮になっていきますよね。まゆみさんありがとうございます。続いての方です。かあみちゃんさんありがとうございます。みおけいさん、スタッフの皆さんおはようございます。土曜日の朝8時を楽しみにしております。みおけいさんお誕生日でしたよね、おめでとうございますとのことです。わあ覚えてくださっててありがとうございます。年齢とともに味わい深く生きようかなと思っております。かあみちゃんさんありがとうございます。さあ続いての方です。アイビーさんありがとうございます。台風って同じようなコースをやってくることが多いなと思うんですけど、台風の道ができるのかしらんとのことです。そうですよね、どうしてもまあ九州はもう目立って通過をする、それによってまあ山陰の方に行ったり四国の方に行ったりというコースは確かに多いですよね。私は九州出身なんですが、もうちっちゃい時からこの台風の教育に慣れてました。どういうことかっていうとね、予報が出たらすぐ移動する時にはバッグの中に食料を入れて移動しなさいっていつも親から言われてました。電車の中で止まったり帰れなくなる可能性があるから、バッグの中には入れときなさいってよく言われてました。だから私はね、バッグの中に自分だけのものっていうわけもいかないので、電車の中でもしも電車が止まったら周りの人にもあげられるようにということで、お菓子をたくさん入れてよく移動しておりました。本当そうですよね、やっぱりどうしてもコースはあるのかもしれません。アイビーさんありがとうございます。さあ続いての方です。ジョージさんいつもありがとうございます。あなたはあなたのままでいい。誰かと何かと自分を比較し続けるのは今の自分を認めてないからなんですよねとのことです。ジョージさんいつもいつも、大切なヘルパーのお仕事をなさりながら、こうしてラジオを聞いてくださりながら、その言葉を添えてくださっております。ありがとうございます。さあ続いての方です。カモミールさんありがとうございます。うちの扇風機を直しているんですが、一年中出しておけるような高級なものではないので、夏だけです。扇風機は分解して元の箱に入れる派ですか、それともそのまま押し入れに入れる派ですか。エアコンだけだったらこんなことしなくても済むんだけどな。それよりも電気代なんとかしてくださいとのことです。そうですね、分解してちゃんと元の箱に入れる方もいますよね。私はね、仮に分解しても再設定できないような気がするんで、私は拭いて上からビニール袋をかぶせて、そして何度に収納しております。本当はちゃんと分解した方がいいんですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。心はいつも青春さんありがとうございます。妙計さん、いつもいつも番組を聞いております。小学生の登校を見守りをしておりますとのことです。ハイタッチをする子供がいて嬉しいです。ああいいですよね。なんかね、もう年齢を超えて、もう本当に私たちも逆にちっちゃい時は大人の人に見守ってもらったんやなということも振り返ることができます。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラッキーベルさんありがとうございます。嬉しいことや悲しいと思えることがあります。思い方次第なのかなと思っております。この番組で優しい言葉に励まされています。みおけいさん、季節の変わり目、お体ご自愛くださいねとのことです。ありがとうございます。本当そうですよね、人間は感情を持っておりますので、やはり嬉しいと思えたら嬉しいし、悲しいと思えたら悲しいし、でもそういった両方の気持ちにしっかりと素直に向き合うことも大切だと思います。ラッキーベルさんありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネーム今井美智子さん。寒くなってきましたね。 こたつを出さなきゃネットのことです。ああそうですか、こたつをちゃんと使われてるんですね。今はなかなかね、こたつもなんかこう昔の暖房器具と思われがちですけど、やっぱり温まりますよね。昔はよくこたつの中で寝てたものです。今井美智子さん、温まってください。さあ続いての方です。月うさぎさん、ありがとうございます。いつも放送始まるのが心待ちです。先日スーパーで買い物かごを持ってレジに並んでいたら、前に並んでいた小さな男の子がポケットからぐちゃぐちゃになった折り紙を取り出して店員さんに、はいプレゼントと渡していました。店員さんがありがとう、大事にするねと笑顔で受け取った瞬間、周りのお客さんたちまでつられて笑顔に、思わず心があったかくなりました。この店員さんも素直にありがとうって言える、このね、もう柔軟な感覚がいいですよね。また子供さんがもうなんか何回も何回も来てるんですかね、その中でポンとこう渡すというこの瞬間をまた教えてくださいました。月うさぎさん、ありがとうございます。私まで笑顔になりました。さあ続いての方です。ジュリーさん、ありがとうございます。ムーケーさん、おはようございます。番組のタイトルにあるように、嬉しい、楽しい、幸せなお話を送った方がいいのかなと思ったんですが、私たちの悩みや迷いをミョウケイさんは優しく包み込んでくれます。これが心が笑顔になるんですね。やっとそれに気づきました。亡くなった夫の誕生日がもうすぐなんです。毎日夫のことを考えて朝起きると嬉しくなります。でもまだ寂しいです。励まさないでくださいとのことです。そうですか、そうですか。釣り屋さんのお誕生日がもうすぐなんですね。きっとジュリーさんはお誕生日おめでとうと話しかけておられるんではないでしょうか。そして本当に楽しい幸せな話をするんではなくて、でやっぱり私たちの悩み迷いに優しく包み込むというのがこの番組なんだと言ってくださって本当にありがとうございます。いい夫婦の日とお話をしましたが、本当に仲良く暮らしてらっしゃる方もいるけど、一方で大切な人を亡くされてる、また単身で生きておられる方もたくさんおられます。そういった一人一人に向き合える番組になればなといつも思っております。ジュリーさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ひでみさん、ありがとうございます。亡き夫の相続の手続きができました。亡き夫が守ってくれた田んぼも貸し農園にすることにしました。まもなく亡き夫の一周忌です。納骨に行きます。前向きに少しずつやれるようになりましたとのことです。最初の頃は相続の手続きなんかする気もなかったでしょう、しんどかったでしょう。その中、亡き夫が残してくれたものをやはり大切に相続したいと思われたんではないでしょうか。あ、貸し農園っていいですね。ご自分ではもう到底できないと思います。それを今農業なさりたいというね、人もたくさんいますので、貸していかれるっていうことは本当素晴らしいことですね。そして一周忌のお参り、どうぞどうぞ僧侶の方をお迎えして共にお念仏申してほしいと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。5月のアクアマリンさん、ありがとうございます。いつも土曜日の放送を楽しみにしております。番組の10周年、心よりお喜び申し上げます。妙慶さんのお声を聞いたのが5年前でした。心に染み入るお声、衝撃を受けたのが今でも思い出されます。外に出ると綺麗な虹がかかっていました。さて12月は浜田省吾さんのライブがあるんですよね。妙慶さん、行かれますかとのことです。覚えていただいてありがとうございます。ロームシアターは外れたんです。残念ながら私は行けないんですね。でも行ける方またね、ぜひメッセージを残してください。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。